11月4日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。晴れのち曇りというお天気ですけれどもね、朝方は空気ひんやりしてまして、はい、有楽町日本放送屋上の温度計 11.1 度、今日は確かに玄関開けるとうわ寒っていうね、
風も強いですよ ね、 ちょっと強風注意報が、ね、出ているところもあったりするんですが、一応ですね、日中は19度ぐらいまで気温は上がる見込みになっています。ただ朝方とか晩はやっぱり冷え込みますので ねコートをお持ちになった方が良さそうですよ。
本当だよね。ちょっとジャケットだけで出てきたらこれは失敗したかなというような感じがいたします。はい、で新聞をですねパラパラとめぐっていますと、朝日新聞に、20面 の、まあ、あのラジオ欄のところにですね、
はい、
あれ知ってる顔が写真に写ってるぞと、私ですねこのラジオアングルというところで、ちょっと載せていただいております。
はい、
ライターの、ね、山川誠一さんという方が、書いてくださったんですが、実はあの先週あたりに、ちょっと取材を受けまして、今回のラジオアングルはポッドキャストについて、ラジオ局各局がこのポッドキャストに力を入れてるよっていうようなところの紹介で、で、ありがたいことにですね、この OK コージアップのポッドキャストが、ダウンロード数がですね、大変なことになってると、
はい、
今年9月にはこれ300万件超えてっていうね、
そうなんですよね、
ところになってました。本当にたくさんの方に聞いていただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
日本放送全体でも630万ダウンロードが1ヶ月間にあって、はい、そのうち半分がこのうちの番組だということでね、
そうなんですよ。
まあ本当ね、電波だけだと基本的には1都3県を中心にお送りするわけなんですが、はい、それだけじゃなくてもう日本中あるいは世界中から、聞いてくださってるというのがありますんで、そのお一人お一人の力のおかげであると、こういう記事が出たのもまさに、みんなで作るニュース番組、皆さんのお力添えのおかげでございますんで、
おかげです。本当にありがとうございます。
この機会にぜひ感謝申し上げたいというところとですね、
はい、
この世界中にある意味弱く張り巡らしたネットワークが意外なところでですね情報をくださるというのが、ウィーンで、テロ事件があったということを、はい、昨日番組の中で、ね、第一報をお伝えしたわけですが、ユダヤ教の教会堂シナゴーグ の、まあ、近くでこれが狙いだったかどうかというのはまだ定かではないんですけれども、そこで、まあ、銃撃があり、で昨日の番組の中では確かお一人が亡くなったというところまではお伝えしましたけれども、今のところ3人の方が亡くなっているというようなことが出てきております。でこれについてですね、ウィーンから大倉さんという方メールをくださいまして、数ヶ月前にわざわざマスキングテープを送っていただいた大倉ですと。おー、ありがとうございます。そうだ、マスキングテープね、はい、届きましたか、よかった、うん、で、この事件についてロックダウン都市封鎖が起こるちょうど前の日、次の日からは、夜8時以降の外出禁止令が引かれるということで、たくさんの人がコンサートレストランなど楽しいひとときを過ごしていた夜8時頃でした。信じられない事件が起こりましたと、この銃撃について書いています。フランスイギリスドイツでテロ事件が起こるたびにウィーンは安全だよねと妻と話していたんですが、とうとうこんな事件が起こってしまいましたと、私たちは家にいて無事でしたが、友人の同僚がたまたま事件現場付近に居合わせたようで、自宅に帰れたのは翌朝の2時頃だったということですと、まあこういうことが起こったんで必然的に今までの移民や難民政策が甘かったんじゃないかという批判が野党からも出ていますと。で国民も堪忍袋の尾が今回の事件で切れたようですと、いうことを書いてくださっています。で、さらにですね、日本大使館からいろんなメールが来るんで、添付しておきますねと、これからも元気で過ごしてくださいと、これからも楽しい放送世界に届けてくださいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ日本大使館からのですねメールも添付してくださってました。ありがとうございます。現地の内務大臣が会見で述べた概要が出ていて、市民の協力で2万件の動画が、携帯電話の動画などを を提供されたと、まあ、こういうところは、まあ、まさにですね、人がたくさん出ていたその繁華街の中心だったということもあるんで、いろいろな手がかりというものはあるようであります。でそれを分析した限りでは、共犯者がいること、まあ、他に実行犯がいないことの信憑性は高いと、で共犯者がいることを示す情報はなかったと、で実行犯の人数については分析が終了するまで断定はできないと、引き続き高いレベルの警戒を維持しなければならないと。で、今回の攻撃負傷者22人で、重傷だった警官は治療を受けて健康状態は安定していると。で、今のところ18件の家宅捜索が行われて14人が一時的に拘束されているということであります。 IS 自称イスラム国との、まあ、関連というものがすでに報道もされておりますけれども、この実行犯は、IS に参加するための出国を試みたとして禁錮22ヶ月の判決を受けていたと。ただ早期釈放されていた。そして今回の事件を起こしたと。日本じゃ報道されてないようなですね、細かいところまで送ってくださって本当にありがとうございます。まあ、これが、まあ、新型コロナの影響で、まあ、ロックダウンということもあり、社会的な不安が高まっているところ、その直前に起こったということで、ヨーロッパも非常に奮起を告げている感じがもうありありとですね、メールで、伝わってまいります。こういうことは本当現地にいる人じゃないとなかなかその肌感覚とかっていうのが伝わらないんですが、小倉さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてどうぞ安全に、ね、警戒をしながら、日々の生活続けていただければと思います。どうもありがとうございます。そして、まあ、現地の肌感覚というとアメリカ大統領選であります。まあ、これもですね、なかなか日本で報道されるところと現地の感覚というのは違うので、今日ですね、7時台には、産経新聞のワシントン支局長の黒瀬義成さんに、現地の様子なども、伺っていこうとも思っております。今日のコメンテーターは篠田秀明さん。まあ、その辺のね、大統領選についても多角的に分析していただこうと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターをお寄せください。今朝のコメンテーターは、東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さん。専門は国際関係論や平和構築学ということで、まあ、アメリカ大統領選、そしてその後の、まあ、日本とアメリカ、あるいは中国との関係などについてもね、伺っていこうと思っております。ガチン7時頭とそれから7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンではアメリカ大統領選挙について取り上げます。すでにですね、日本時間の昨日の夜8時から投票始まっております。早いところでは番組が終わる8時に、投票箱が閉まるというようなことになっておりますが、7時10分過ぎのゾーンでは先ほど申し上げましたが、産経新聞ワシントン支局長黒瀬義成さんに現地の様子を伺います。それから、大阪維新の会のこれからについて、そして国会学術会議についても伺ってまいりましょう。
今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるであります。各紙ですね、経済面で載っけていて、ただ日本経済新聞だけがですね、バカに詳しく展開しているのが、アリババ集団傘下の金融会社アントグループという会社の上場についてのお話であります。これ、上柳さんのね、番組の中でも、ニュースで、取り上げて、ましたけれども、電子決済のサービスアリペイっていうのをこう運営するアントグループというところが、上海とそれから香港にも上場するということだったんですが、これが延期されることになったということであります。で、これね、かなりの額、史上最高額となるおよそ3兆6000億円が調達される見込みだったと、いうこともあって、で、現地の、香港だとか上海ではもうこれに関してのですね、 報道も何もいっぱい加熱をしていて、ね、でなんかもうすでに相対取引では1.5倍の工事価格の 1.5 倍ぐらいで取引がされていたなんていうことまで出ていたんですけれども、直前になって、上場が延期されました。その理由というのが経営権を実質握る、まあ、50.5% の株を持っているというふうに言われている、アリババの創業者のジャック・マー氏が、金融当局の聴取を受けたことが理由だと、いうことになってます。でじゃあなんで聴取を受けたかっていうところは全くこれ闇の中なんですけれども、いろいろな憶測が飛んでおりまして、まあ、一つにはその 50.5% の株を持ってるにもかかわらず、このジャック・マー氏はですね、すでにあのビジネスの第一線からは引退したということになってますんで、会社の意思決定そのものには関わらないと。ただ 50% 以上を保有している株主ですから、当然そこの意向っていうのを忖度しないと会社が運営できないということになるんで、この不透明な会社の仕切り方っていうのがないんじゃないのっていうですね、ことを金融当局が一言釘を刺しに行ったんじゃないか説。それからもう一つは、この金融をですね、すでに電子商取引とか電子決済をやってるんですが、これ実はですね、このアントというところはそのいわゆる電子決済の部分、まあ、QR コードで決済するっていろいろ日本でもありますよね。ああいうですね、まあ、ある意味お財布代わりみたいな機能だけじゃなくって、小口でお金貸したりとか、あるいは金融商品、まあ、ある意味の投資信託みたいなものをですね、小口で売り出して、で、それでも結構儲けてると。で、かつては、この決済の部分が5割を超えて、まあ、そこから始まった会社ではあるんですが、今ですね、実は、金融商品だとか、あるいは保険とかも売ってるんで、そっちの方の、金融本体で儲けちゃってるっていうのがあるんですよ。で、ところが、会社自体はもともとその電子決済からスタートしてるんで、これ、金融監督をどこがやるっていうのはまだ定まっていない状態で、で、なので、これ IPO して、株を売り出しますと。で、みんな金をはたいてですね、大枚はたいて株を買うわけですよ。で、その後に、じゃあ金融当局が、おこれから規制するぞってことになると、株価当然下がるので、個人投資家がものすごく損をこくと。それがあるんで、一旦止めるっていう形にしたんじゃない仮説。でもっとディープなのがですね、先月10月の24日にですね、上海市で行われた金融サミットの中でジャック・マー氏が講演を行ったんですね。でこの金融サミットというのがですね、中国の人民銀行の幹部だとか、まあ、金融関係経済関係のお偉いさんがこういっぱい集まる中で、ジャック・マー氏が演説をすると。でそのスピーチの中でですね、金融監督当局を結構ボロクソに批判したというのがありました。日経の記事ではですね、10月下旬の上海市の講演で、良いイノベーションは当局の監督を恐れない、ただ古い方式の監督を恐れるというふうに述べていたと。まあこれだけだと何のこっちゃよくわかんないんですけど、結局ですね、中国の金融監督当局っていうのはまあ各国そうなんですが、銀行は銀行を取り仕切るところ、証券は証券を取り仕切るところと、まあある意味こうジャンルごとに縦割りなんですよ。で、こういうこうアントみたいにそれを横串に通すような形でいろんなことやってると、各監督当局からいろんなことを言われてしまうので、規制がきつくて俺たち商売できねえよっていうのをですね、批判をしたわけなんですよ。で、その批判をした先がこの監督当局っていうのはこれはミソでしてね、この縦割りを何とかして打破しようというのは、実はこの習近平政権もいろいろやろうとしていて、2017年にですね、この、各縦割りの金融監督当局の上に、金融安定発展委員会というものを作って、そこにですね、習近平さんの経済ブレーンというか腹心中の腹心の劉鶴さんという副首相をトップに当てたという組織を作っていて、でここで機動的にこう金融を適切に監督していこうということはやろうとはしていたと。でこの劉鶴さんという人はアメリカとの貿易交渉でも矢面に立ってですね、やっていた人でもあると。もう習近平さんの本当知恵袋中の知恵袋という人で、その人に、ジャック・マーは弓を引いたというわけなんですね。でこのジャック・マー氏はこの日 経の記事ではですね、政治的に中立で、でしかも中国共産党の中で出世を求めていないのでうまくやるだろうみたいなことを書いてあるんですが、この金融サミットをやったところは上海であります。で、さらにこのアリババというところももともと浙江省というですね、非常に上海に近いところからスタートしているということで、上海というとですね、かつて、中国共産党の中の派閥で上海閥っていうのがありました。江沢民さんがトップというですね、まあ、この人たちは非常に金融とかそういう、ところに力を発揮する人たちで、そこの実権を習近平さんが奪おうとしているところに、上海閥の逆襲かみたいなことまでですね、逆に言うとそれまで政治的な発言をしなかったジャックマスさんがなぜあの場でそんなきつい発言をしたのかというところまで考えるとですね、これ中国の内政が経済にも非常に影響してきてるし、それが上場という大きな事業まで一気にスキップさせるほどの力があるぞと、中国のビジネスってものはやっぱりこういう面があるんだということを非常に感じさせる。そして日経新聞が特集面まで立てようとしていたっていう、これ IPO で多分特集面立てようとしたらそれが飛んじゃったんで内幕を書くっていうことになったとは思うんですけれども、この辺まで考えると非常に今日の紙面は味わい深く感じます。ここが気になるプラス、まあ今日はね、アメリカ大統領選挙、まあまだ投票中というところですが、これをですね、まあカラーの写真も使って各紙、まあ、一面の、まあ、トップの新聞もありますけれども、トップでなくとも、2番手3番手の記事で、報じているというところですが、この番組本当世界中からメールをいただくんですが、アメリカにお住まいの方からもいただいております。カズさんという方で、この方カリフォルニア在住17年という方、人生初の大統領選挙に行ってきましたと、せっかくなんで郵便投票ではなく直接選挙センターへ行ったんですと、タッチパネルでの投票、日本語も対応かなど、前回の中間選挙にはなかったシステムが導入されていて、コロナやセキュリティ対策もしっかりしていました。できるだけ曇りのない目で見定めようと直前まで真剣に悩んで、最終的にはバイデンさんに入れました。ただカリフォルニア州としては結論が出ているため、まあカリフォルニアはね、非常に民主党が強いと、典型的な民主党の州、ブルーステイトなんていうね、言われ方もしますが、まあですから私の一票って意味ないなと思いましたと書いていらっしゃいます。この制度そろそろ変えた方がいいんじゃないかとも思いますと。で、その後いつもの血液検査の場で、血液検査もこの場であるんですね。担当者からどっちに投票したんだと聞かれました。トランプに入れたなんて言ったらどうなることやら、トランプ支持者が自分の意思を表明しにくい雰囲気はアメリカっぽくないなぁと感じました。そういえば友人が最近カリフォルニア州からアリゾナ州に移りましたが、その理由の一つにカリフォルニアじゃ自分の意思を国政に反映できないからなとも言っていました。みんな真面目ですよねと。なるほど。なんかアメリカのこうね、一段面というのが非常に見えるメールをいただきました。ありがとうございます。まあカリフォルニアは確かに、ブルーステートと言われますけれども、確かにこのね、ご友人の方が移ったアリゾナはまさに今回のポイントとなる州の一つであって、昨日早稲田裕也さんも、話してましたけれどもね、もともと共和党の牙城であったところが今回バイデンさんにひっくり返されそうになっているということがあるんで、これがどうなっていくかというのが非常に注目されるところでもあるということであります。それからフロリダあるいはペンシルベニアというところ、この辺を取っていくと選挙人の数ではトランプさんも目があるのかということが出てきているというところです。まあ、現地の様子などね、後ほど7時台に伺ってまいります。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは東京外国語大学教授で国際政治学者、篠田秀明さんです。篠田さん、おはようございます。
どうもおはようございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
篠田さんにご出演をいただいたのがですね、前回は緊急事態宣言の確か真っ最中で、リモートで確かご自宅からご出演いただいた。
そうだったですね。はい。
ね、そうですよね。あれから随分こう変わったなという感じで。
世の中、まあ、いつもの通りいろいろと動いておりますね。
ね、あの時も確か、事前につながしてもらって、こう、リハーサルをして、で、当日本番という感じだったんですが、まあ、いろいろ結構試行錯誤を重ねましたよね。
はい。なんか今日はアクリル板で。
そうそうそうそう。
はい、そうなんです。
スタジオの 真ん中にアクリル板が置いてあってという、ね、はい、感じに。確かにこういうのもあのコロナ前には全く想像つかなかったことですね。
そうですね。
どうですか、大学の授業っていうのもこれも変わってます？
あのご存知ニュースになっている通りですけれども、まあ、全面オンライン化し、それから徐々に対面に戻す、
はい、
ただこれが戻し方というのは難しいですよね。一斉にはいかないし、まあ、いろいろなあの動きや人の気持ちの中でやり方も試行錯誤、
はい、
じゃあ来年度のカリキュラムどうなるのかって今やってますけど、そうですね、いや来年のことなんか誰にも分からないなりにもなんか計画立てていかないといけないので、まあ、なんか超負担感はありますね。
なるほど、うん、そうですよね。だって今年って結局新入生オリエンテーションとかもほとんどできずに、
はい、
このリモートでの授業に移行というかもう行ったって感じですもん
ね。まあはい、そうですね。私は国立大学に所属しておりますけれども、
はい、
まあ、文部科学省の方からは、まあ、対面をできる限り戻すようにというようなですね、示唆が来てますよね。
あ、示唆なんです ね。
命令はしないですから、示唆。
なるほど。
はっきりとした示唆が来ている。まあ全面オンラインだったからっていう前提でね、必ずしもオンラインがいけないっていうことではもちろんないんだと思いますけど、それをどう受け止めるのかっていうのは、まあいろいろあって、で学生目線だって学生もまあ大枠で言うと真っ二つじゃないですか。オンラインがいいという人と嫌だという人、それとまあもう少し突き詰めて言うとやっぱりなんていうんですかね、社会活動、サークルとかのオンラインってわけにいかないだろうっていう部分と、まあ、これでこんな授業は別にオンラインでいいのかなというのといろいろありますよね。はい、
今日は大統領選中心となりますが一つよろしくお願いいたします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組飯田浩司の OK コージーアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅新政権について、経済政策やまだまだ続く新型コロナウイルスへの対応についてなどなど、さまざまな立場からさまざまな年代の方からのご意見をお待ちしています。ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。では最初のニュースこちらです。アメリカ大統領選挙投票開始。アメリカ大統領選挙の投票が現地3日朝、日本時間の昨日夜8時から始まりました。共和党のトランプ大統領が再選を果たすのか、それとも民主党のバイデン前副大統領が政権を奪うのか注目が集まっています。今はまだ投票が行われている真っ只中で、一番早い週でも投票箱が閉まるのは番組終了と同時、日本時間の朝8時ということになっております。まあ混戦とかいろいろ言われてますけれども、篠田さん、まずは、まあ、雑感になるかもしれません、どうご覧になりますかこの大統領選。
まあ、選挙ですので、はい、一番の関心はどちらが勝つかということですが、まあ、前回私の同僚も大変な目に遭いましたで実際に一般投票ではあのクリントンさんが上回ったものの、結果はトランプさんが勝つという、はい、非常に複雑な結果になった、まあ、連邦制度特有の、ね、現象が起こります。で私はもともとアメリカ政治専門ではないので、どっちが勝つかということは専門家でも言えないことは言えないんですので、注目はしておりますけれども、
はい、
そこのところはなかなか複雑だなって印象ですけど、今回の選挙特に注目点、はい、直近の注目点は混乱が起こるかどうかですよね。この後、またあの現地のレポートが今日あるようですけれども、
はい、そうですね。
まあ、大枠2000年のゴア対ブッシュの選挙ので、やはり、はい、ポピュラーボートって言いますけど、一般の投票の数では民主党のゴアさんが上回ったものの、結果はブッシュ大統領の勝利という非常に錯綜した最後、最高裁まで行った争いが起こってですね、あの選挙以来21世紀に入ってから、まあ、二極文化と言われている現象が非常に顕著になり、今回に至っては、まあ、 まあ、言ってみれば選挙前の暴動、もちろん選挙はそれ自体に直接的につながる暴動だけではないですけど、いずれの場合もあの大統領選挙であることが相当程度に意識された形で、いろいろなあの人種問題、あるいは、マスクをつけるつけないといったところからですね、はい、まあ、いろいろな動き騒乱、デモがあって、まあ、武装した集団が闊歩すると、はい、いうような現象が起こっていて、現在あのアメリカの中でいろいろ写真等で見る限り、まあ、あの不測の事態に備えて、自分の店の前にバリケードって言いますかね、こう板を置くと、
は
い、
板をね、
置く、そういう現象が起こってここまで至ったかという印象ですので、まあ、誰が勝つかっていうことも大きな注目ですけど、
はい、
この種の混乱が果たして起こるのかどうか、どのいう形で起こるのか、起こった時にそれがどういうインパクトを持っていくのかっていうのは実はかなり直近の大きな関心になりますね。は
い、で、あの我々日本から見ているとやっぱりそのどちらが日本にとって良いのかであるとか、あるいはそのご指摘の混乱が東アジアの情勢に対してどう影響するのか、一部その FT のコメンタリーなどで台湾に対して中国が強く出るんじゃないかみたいなことまで、ね、うん、あの警告の記事が出たりなんかしてますが、篠さんどうご覧になりますか。
最初の話と重なりますけれども、今回の選挙の場合政策的には、トランプ対トランプでない人っていう位置づけが
トランプでない人、
まあ、あの穏健あるいは常識的な政治家という位置づけですね。ちょっと年が相当いっているのが非常に気になるって穏健すぎないかって言われているぐらいでスリピー上とかね、なんか悪口言われてるっていう、まあ、かなりあの漫画チックな展開を示していて、まあ、もちろん全く同じではないんですけれども、劇的にあらゆるイッシューで大きな違いが政策面であるかというと必ずしもそうではない。なぜかというとトランプさんの色っていうのは人柄部分にあって、あるいはツイッターの言葉であって、はい、政策的にどこまで過激なのかっていうのはまたいろいろな評価が分かれます。でバイデンさんのスタンスもトランプのような変なことはやらないっていうのが基本スタンスですけど、
はい、
じゃああなたの色は何なのかっていうのははっきりしてないと思いますね。でその中で周りの人の武装した集団も含めた過熱度だけがヒートアップしているというような現象がこのコロナ禍の中で起こっている。これであのアメリカがあのなんだかよくわからない争点の中で混乱だけが広がっていくということになると、やはりまあすごく大雑把な言い方をしますと超大国としての威信が結構下がってるんですけど、さらに一層下がるという現象で、それに具体的なアクションを各国が仕掛けてくるかどうかっていうのはまたこれあの具体的なあの各国の行動次第ですけども、大きな流れの中でアメリカの威信が下がるという現象が発生してくるということはまあ間違いないですよね。そこのところが、まあ、あのこの大統領選挙がどういうインパクトを今後の国際政治に持っていくのかっていうのは我々としては、まあ、あるいは私としては最も大きな着目点かなと思ってますね。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカ大統領選投票開始、首都ワシントンは厳戒態勢。アメリカ大統領選挙の投票が現地時間の3日朝、日本時間の昨日午後8時から始まりました。共和党のトランプ大統領と民主党のバイデン前副大統領の争い、全米各地ではそれぞれの候補の支持者同士の衝突や選挙の後の混乱など不測の事態に備え厳戒態勢となっています。世界中が注目するアメリカの大統領選挙ですが、むしろその後も含めて篠田さん注目されてるってことですかね。
先ほど申し上げたのはやっぱりこの選挙の混乱緊張を乗り切れるか、世界の超大国、はい、アメリカ合衆国かって、そういう性格が相当帯びている選挙だなと思いますね。
アメリカ社会の何か強度というか、それが問われてるっていうところ
で、まさにおっしゃる通りです。で、まあ、私の専門では実はあのアフリカにおける、
はい、
あの紛争問題とか平和構築というようなことをやってるんですけど、実は10月末にもコートディボワールというところで大統領選挙ありまして、そこで、まああのまあ、あの以前にだいぶ内戦があって選挙のたびに揉めるんですね。でアフリカの大統領選挙みたいな大抵そうなんですけど、今もまた難民が出てっていうのやってますけど、これあの今まではずっとアフリカの話ってなりましたけど、アメリカでは何があっても絶対に起こりませんっていうふうな保証があるわけでないですから、同じような視点でも大統領選挙を見るとなると、なんかどっちが勝つかよりも、結局これあの不測の事態の時にどういう治安行動を起こしたらいいのかっていうふうに考えてる人たちが世の中に相当もうアメリカに対しているということではないでしょうかね。まあ、国連の職員に対してもあの限界体制、あの治安の不測の外出を控えるとかですね、あの不要不急の外出を控えるっていうのはコロナだけ けじゃなくてその治安上の意味からでもですね、起こっているという状況ですね。
なるほど、うん、まあ、そのあたり現地今どういう雰囲気なのか、今朝はここで産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんに、電話をつないで現地の様子を伺いたいと思います。黒瀬さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、現地はもう夜になってきていて、まもなく、まあ、早いところでは投票箱閉まっていくというところですが、今のワシントン雰囲気いかがですか？
市内の雰囲気はですね、こちらもまもなく、投票が終わるんですけれども、
はい、
まあ、投票所の周辺には、まあ、有権者の方がですね、集まってきて、いて、いる以外はですね、非常に静かであると。ホワイトハウスの前にですね、
はい、
いわゆるブラックライブズマターという、まあ、スローンを使える人たちがですね、
はい、
集まってきて、まあ、今のところはですね、平和的な、まあ、デモをですね、展開しているという状況です。
なんか一部には、その投票所を、まあ、放火しようみたいなことまで出てきてるとか、なんとかとか、まあ、日本じゃその過激なところが報じられてることも多いかもしれないんですけども、今のところ現地は落ち着いてるという感じですか？
投票所の放火というのは、実は私、今、初耳でしてですね、まあ、そこまでですね、激しく、その、投票行動をですね、
はい、
妨害しようというような話はですね、あまり聞いたことは、ない、ありません。まあ、一方でですね、開票作業をですね、
はい、
の中で、不正がないかどうかというところをですね、トランプ GM、両 GM、バイデン GM も心配していまして、トランプ陣営の方はですね、昨日の記者会見で、
はい、
まあ、弁護士さんを中心にですね、大体5万人ぐらい、
5万人、
まあ、これはまあ投票の方なんですけれども、
はい、
投票所の方にですね、派遣して、きちんとその身分証明書を持った有権者が投票してるかということをですね、確認するというようなですね、ふうなそのボランティア活動を呼びかけたりはしております。はい、
これっていうのはやっぱりその激戦州と呼ばれるようなところを中心に派遣をするって形になるんですか？
そういうことになりますね。特にその、郵便投票が多いようなところで、まあ、注目されているところもありますし、まあ、激戦州が中心になっているというような感じです。
全米50州ある中で、これ、注目しておくべき州というと、どこになりますか？
まあ、トランプさんがですね、前回、はい、勝って、で今回はそのバイデンさんと、まあ、まあ、競り合っている州って、まあ、全部で6州あるんですけども、それをまあ、一般に激戦州と呼ぶんですが、
はい、
その中でもですね、南部のフロリダ州と、はい、東部のペンシルベニア州、ここがその最大の注目州になるかと思います。というのは、フロリダ州というのはですね、
はい、
共和党の大統領が、フロリダ州を落として勝ったことというのは、1924年以来、ない、わけでして、
なるほど、
まあ、トランプさんにとってはフロリダ州を確保するというのはこれはもう必須条件になっていると。で、一方ペンシルベニア州はですね、
はい、
トランプさんにしろバイデンさんにしろ、ここを、抑えないことには、270をですね、確保する上でですね、非常にその、鍵を握る場所ということになっております。バイデンさんにとってはですね、ここは生まれ故郷でもあるということですね、押せないというところがあります。
なるほど。スタジオには国際政治学者の篠田秀明さんもいらっしゃいます。篠田さんからも何かご質問とあれば。
今混乱のね、可能性の話なども出てましたけども、日本でも郵便投票をめぐる、まあ、いろいろな論争が、まあ、報じられているところですけれども、そちらにいらっしゃってこれが争点になってくるような可能性というのはどのようにご覧になっていらっしゃいますか？
郵便投票を問題視しているのは、まあ、トランプさんの方でですね、まあ、不正の温床になるというふうに主張しているわけなんですけれども、はい、実際にそこをですね、が、そこでこれから、不正の証拠がある程度あるとかですね、
はい、
どういった形でそのトランプ、訴訟というものがですね、起きてくるかっていうのが一つ、注目されるところであります。まあ、混乱ということでですね、私も心配しているのが、選挙結果が、確定が長引くほど、
はい、
やはりそういったその間にですね、その間にですね、 そういった、騒乱、まあ、どちらの勢力になるかは分かりませんけれども、うん、騒乱を煽りつける人たちがですね、に対して、経由付き分けてしまうという形のですね、
はい、
そこで、まあ、まあ、社会不安というのが広がっていくということは、どうしても心配される、点ではあると思います。
その点でブラックライブズマターの運動が激しくなったときに連邦の職員が現場に派遣されたなんていうことがありましたけれども、今回もそういった ある意味の実力行使みたいなことっていうのは可能性としては考えられるんでしょうか。
まあ、これはもうそれこそあくまで仮定の話でも何とも言えませんけれども、もし騒乱が起きるとすれば、やはりブラックライブズマターっていうか、ブラックライブズマターの、いわゆる黒人差別をなくそうというその主張にですね、
はい、
名を借りて、まあ、トランプさんを攻撃しようとか、あるいはその社会をちょっと揺るがしてやろうっていう、まあ、左派的な勢力がですね、どこまでその、今回を機会にですね、騒ぎを大きくしようかというところに出てくると思うんですけれども、トランプさんとしてはもう、立場というのは、一貫していて、
はい、
連邦軍ってもこの前も、連邦政府の職員を確かに、派遣しておりましたし、そういったことをですね、もう一回やるという事態も、可能性としては、あるんじゃないかなとは思います。
わかりました。グレさん、お忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひお話を伺わせてください。ありがとうございました。
どうも
失礼いたします。産経新聞ワシントン支局長黒瀬義成さんに聞きました。まあ、今のところは静かだけれどもって、むしろ夜が更けてからとか、
まあ、もちろんそうですよね、今はまあみんなが固唾を飲んで、まあ、今様子をこれからどうなるのかっていうのを、心配しているところで、トランプさん法律官の人にね、相当今動員してんじゃないかとか、はい、疑心暗鬼なニュースをチェックしながら、みんな心配しているっていうことだと思いますけども、まあ、いろいろな動きがあり得るし、いろいろなタワーがあるので、はい、分からないんですけども、直近ではもう直近の混乱乗り切れるのか、それから混乱が多少は発生するけどもなんとか管理できるのか、その場合訴訟まで行くのかどうか、アメリカの大統領選挙の場合には、
はい、
行政府の中に大きな人的変化をもたらす特殊な選挙ですので、
はい、
本来11月の初旬に選挙結果がすぐさま確定しても、政権移行というのは相当に忙しいわけですよね。
はい、
もう1ヶ月も騒乱が起こっているなんていうことになると、次の新政権の機能不全、はい、特にバイデン政権ができる場合には相当の機能不全が懸念される、はい、まさにご指摘のように、その間諸国がその感激をついて何らかの行動に出てきたときに、超大国アメリカがまたその外国勢力に対する対応ができなくなるという点で威信を落とすんじゃないか、
あ、
そういったことですね。それからもっと長期的には、はい、お互い敵対勢力が、対抗勢力が勝った場合にその権威を受け入れるのかどうか、形式的には受け入れるとしても、心情的にどこまで受け入れるのかっていうのは、はい、もうかなり悲観的にならざるを得ないでしょうね。なので国民はみんな統一してくれなんて言ったって、統一するはずがないという前提の中でマネジメントしていかなきゃいけないという課題に、新しい大統領はどうやって立ち向かうのか、そこら辺も、まあ、中期的なところで相当問われてくるんだろうなというふうには考えてますね。
続いて教えてニュースキーワードです。大阪維新の会。大阪市を廃止し4つの特別区に再編する、いわゆる大阪都構想が住民投票で否決されたことを受け、大阪維新の会代表の松井一郎大阪市長が近く代表を辞任する意向を固めたことが分かりました。今月中に開かれる党の全体会議で正式に表明するとみられております。この間の日曜日11月1日に、この住民投票が行われまして都構想を否決ということになりました。まあ、その後の会見の中でもですね、市長の任期満了をもって政界引退ということを表明していますが、地域政党の大阪維新の会の代表も降りると。まあ、維新というものの形が変わっていくって形ですかね。
一つの大きな区切りにはなるんでしょうね。はい、
今後、まあ、この看板がある意味なくなってしまった維新がどうなっていくんだろうっていろんなこと言われますけど、篠田さんどうご覧になりますか。
そうですね、注目されるところだと思います。で、維新の会は 実際の、まあ、政党の存在として実際に小さくない、まあ、自民党以外の政党そんなに大きくないので、そういう意味では必ずしも小さい政党ではない上に、
はい、
その位置づけが特殊なので、実際にも例えば国会で持っている議席以上の意味というのがある観点からは持っている特殊な政党ではないかなというふうに、まあ、私は考えています。なので私自身はその大阪都構想が本当にいいものなのか悪いものなのかというのを判断する体感とか知識を持っていないんですけども、今回の、まあ、住民投票の結果も、
はい、
ほとんどの暮らしていらっしゃる方々もそんな感じの迷いがあった。まあ説明はわかるけれども、じゃあこれで10年後本当に良くなりますかって言ったら、それはわからないですよね。どんな人がどれぐらい働くかによっても相当変わっていきますから、一つ自分の、決断をそこにかけていくっていう行為が、住民の皆さんが行ったというのが、まあ、一つの結果を出したわけですけども、結論としてはなかなか簡単には言えないというところで、ただ維新の会さんは、
はい、
まあ、3度4度ってやってもっていうことですから、でさらに維新の会今現在非常に大きな注目する性格を持っているのは、まあ、吉村府知事に次の世代を委ねるっていうような発言を意識的にしていて、吉村さん、
ね、
まあ、だけと言ったら申し訳ないんですけども、他にどれぐらいいるのかという大きな問題があるにもかかわらず、とにかく一つの一枚の顔っていうのを持っている、非常に若い方ですね、
はい、
このカードをどうやって使っていくのかというのは現在皆さんをよくお考えになられているところなのではないでしょうか。なので、まあ、私はもともと国際政治学者ですので、
はい、
まあ、大阪も重要ですけれども、維新の会が国政における重要性をよく認識して、
はい、
国政においてさらにそう活躍していってもらえるんであれば、この大阪都構想というのは一つの大きな、段階としていい経験だったということでね、次に進む糧になるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
それはやっぱり国会論戦において、まあ、ある意味別の価値観とは考え方とか、まあ、特に、まあ、国会だとマクロの政策をやることも非常に多いということを考えると、なんか既存の野党とは別の照らし方をどんどんしていくべきということですか。
そうですね、都構想一つ取ってみても、
はい、
やっぱり維新の会ができる前は大阪に党を作りたいって誰かが口走っても何のことかわからない、
はい、
あるいは真面目に言えば言うほどなんか変な人だなということだったと思うんですが、少なくとも世論を二分し、みんなが迷って迷って分かんないだっけ、はい、ひょっとしたらっていうようなところまで持っていた、持っていった。これは反対側、維新を批判する人にとってみれば、まあ、税金が投入された価値があったのかっていう問いはありますけども、大きなアジェンダセッティングをする実力を見せたっていうことははっきり言えるんだろうと思いますね。それは改革をしたいんだっていうことを旗印にしている政党としては大変に重要なことで、
はい、
まあ、明日来年の選挙で自民党より多くの議席を取るとか、そういうことは言えないんだろうと思いますけれども、このアジェンダセッティング能力があるという特性を生かして、
はい、
次々と新しいアジェンダを国政に持っていく、
はい、
でそれはひょっとしたら丸だったり罰だったり、勝ったり負けたりすることでしょうけれども、
はい、
とにかく意味のあるアジェンダをセッティングしてくれるっていう印象を持つ政党に生まれ変わる大きなポテンシャルを持っている。正直言って必ずしも現在既存の政党に対してですね、
はい、
次々となるほどそういう政策があるのかと、およく勉強しないじゃないか、それじゃ勉強しなきゃと思わせるようなことを言ってくる政党がそんなにたくさん今あるという気持ちが必ずしも有権者してないと思うんですね。なので維新の会はそういう政党になれる、つまり大きくなるか小さくなるかまたいろいろね、あると思いますけど、うん、
はい、
まあ、特殊なでもああいう政党1個あるといいんじゃないかとみんなが思うような政党に脱皮していく大きなポテンシャルを持った政党なので、それをうまくですね生かしていただきたいなというふうに私個人は思ってますけどね。
なるほど、確かに国会の論戦などを見てると、もう絶対反対か、もう全部こう、ね、提出した法案は押し通すかっていう、もう二分論になっちゃってる。そこに新たな角度っていうものを、あるいは対案とか、
はい、
そういうものを、特に安全保障に関しての議論ってそうなっちゃってますもんね。
そうですね、こちらの番組に私以前にも、お招きいただいたときに憲法についての話、はい、まあ、あるいは安保法制の話させていただき、そこにいろいろな意見があるということは当然だと思うんですけども、まあ、国会の論争っていうふうに考えてみますと、いつも、こんなようなこと言うのかなっていう人が、
はい、
同じ話を聞いてシュプレヒコールを上げる 人に向かって叫んで、それに反応しない人は反応しないというような構図の中で、多少なんかこう陣取り合戦をしているだけ、で内閣支持率が 5% 下がった下がってないとかっていうのを、みんなで大の大人が給料をもらって血まなこになってやっている、この状況を見て有権者はこれで本当にこの1億2000万人の国やっていけるのかなっていう不安だけが募るというですね、その現状の中でどういう政策を取るにするか、これがシラフの議論じゃないのか、
うん、
責任政党ってのはこういうこと言わなきゃいけないんじゃないのかっていうことを、なんか大真面目に諸政論みたいな形でもいいので言ってくれる政治家っていうのをみんな待望してると思うんですね、それをやっぱり維新の会がまあ愚直に、もうそのカラーでやっていっていただけると、時にはある人はね、維新今回良くない、維新今回面白いこと言ってるじゃないかと、いうことがあっても、そのカラーを生かしてやっぱり維新というのはこの日本の中で存在感あるっていうふうに認められる、そういうポテンシャルがあるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
それが使い古された言葉ですが、熟議の国会ってやつですよね、本当はね。
そういうふうにね、つながっていっていくといいなと私は思いますけどね、
今日のキーワード、大阪維新の会でした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。衆議院予算委員会、日本学術会議の会員選考で与野党が論戦。国会では2日から衆議院予算委員会で基本的質疑が始まりました。2日の質疑では野党側が日本学術会議の会員選考について追及。菅総理大臣の答弁姿勢に立憲民主党の枝野代表は説明が支離滅裂と批判をしていて、今日の予算委員会でさらに追及する考えを示しております。予定を見ますと、今日は立憲の枝野代表、共産党の志位委員長などが質問に立つということだそうですが、学術会議の話っていうのがここまでなんかずっと引っ張ってきてますね。
すごいですよね。まあ私もあの6人の中に直接の知り合いがいないわけでもなく、
は
い、あの学術会議という存在、学者にとってまあ身近ではないんだけれども、別世界ではないので、
なるほど、
なんかこう微妙なみんな顔を見合わせながら話しているみたいな感じの様子がありますよね。でもまさかこんな風に大問題になるっていうのは当初は予測もつかなかったので、地味な団体ですから。
地味な団体。
まあびっくりしていると同時に呆れている。
呆れている
。国会で他にやることあるだろうっていう普通のなんて言いますかね、学者としてのコメンテーターの立場に戻ると、
はい、
こんなことで時間潰している場合かっていうのがまず一番最初の話にならざるを得ないのに、まあ、枝野さんはもともと弁護士ですよね。さっきも出ましたけど、
はい、
固定ファンがいて自分の立場はもう最初から、あらゆるアジェンダが生まれる前から自分の立場はいつもこう自民党に対してこれって決まってますから、
はい、
それを弁護士方式でいろんなことを言って相手をどうやって、ま、やっつけるかという技術だけを見せているっていう、まあ、おなじみの様子が、見れているっていう気持ちがしてならないのはちょっと残念な感じがします。
これもともとそのね、推薦した人を全員任命しなきゃいけないのかみたいな話から始まって、もはやなんか学問の自由をどうするみたいな、あれ学問の自由って学術会議入ってなきゃできないもんだっけって素朴に思ったりするんですが、
まあ空中戦と、それから菅総理のなんか答弁能力の問題だとかですね、もうありとあらゆる手品師のなんか出し方で、
はい、
支持率がまた 3% 下がったみたいなことをやっているっていうことですよね、
はい、
他方を、菅総理、これが私はこの正直言ってこう国会でこんな時間当てる実質内容重要性はないと思ってますけれども、まあ、総理大臣である以上、
はい、
事実内容がなくても野党が責められたらうまく立ち回るべきじゃないか、それが総理大臣の能力だろうって言えば、まあ、そうですよね。で、今まで官房長官として、まあ、表に立ってたとはいえやっぱり裏方のトップというような位置づけの中で評価されてきた方が、はい、まあ、ある日本政府という巨大な組織のトップに立って、
はい、
少し歌舞伎役者的なところも含めて部下に自分の答弁で自分の立場を部下に見せていく、
はい、
そういったことが問われていく中で、まあ、正直物足りないパフォーマンスになっているっていうのは事実でしょうね。大したもの問題じゃないんで、スパッともっとやれないのかっていうふうに応援している人も思ってらっしゃるんじゃないでしょうかね。なので、まあ、非常にフラストレーションがたまる、
はい、
構図がずっと続いているという状況ではないでしょうか。
なんかもうね、 奥歯に物挟まったような、まあ、総理の答弁になって結局そのじゃあ6人どうしてとかその辺の話で本来は、まあ、ある意味党派性をかなり帯びてしまったところを元に戻そうとしてるっていう動きなのになんかそれを表立って言えないっていうなんかやっぱりこれは理由があるんですかね。
まあ私も本当のことを知ってるわけではありませんので、ラジオでそこまで自信持って言えるのかって言ったらちょっと難しいですけど、うん、ただ文化系の法律の方を中心とした方々を選んでおいて、いやちょっと年齢だけしか見てないとかっていうそんなことはないでしょう、うんうんうん、それは嘘、
ね、旧帝大の比率がとかね
なんであんなわけわからない関係のなさそうなことを捕まえて、はい、みんなをこう目が点にさせていくのかっていうのはちょっとよくわかんないことですよね、うん、で学術会議が抱えてる問題、まあ、学会全体の問題の反映でありますけど、はい、学者の世界で特に文化系左翼系が強いです。それから法律系で特にそう、
はい、
で私自身もそれについていろいろ本まで書いて
そうですよ、ね、
格闘もしてますから
戦ってますもん、ね、
むしろもっとやっていただけると嬉しいぐらいな気持ちがあるんでこれ言ってるんでしょうけれども、うん、その中で学術会議というもともと共産党系の方々の影響力が強い伝統を持つ、うん、いや7010年前も声明が出たんだって言いますけど、いやその時だってアイドル店の人たちがやった声明でしょっていう歴史をひも解くっていうことですよね、
はい、
でその人たちが、まあ、ある種軍事研究を禁止するという、まあちょっと何のためにそれやってるのかなっていうのがわからない運動を、まあいや、この学術会議を通じてやっていたわけですね。安保法制に反対してだけじゃないですね。安保法制があったその直後に、この軍事研究につながるような研究は一切やっちゃいけないんだというような話を各大学にやり、まあ場合によってはいろんな大学でいろんな事件が起こっていると。で、それを政権側が面白く思わず、どうなってんの学術会議というふうに、まあちょっと苦情をめいたことを言っていたということも、今はっきり分かっているわけですね、それやった上でいや実はちょっと年齢構成を考えたって言ったってそれはないでしょうって、うんうん、はっきり政府としては学術会議のスタンスはちょっとおかしいと思ってるんだってどうして言えないのかなというふうには思いますけどね。それは はっきり論戦すれば今度は安保政策、
はい、
科学技術あるいは学術的な知見も踏まえた防衛政策、はい、安全保障の政策のあり方っていうのはこれは国家のあり方としてしっかり考えていかなきゃいけない大きな問題だと思うんですね、
うん、
で議論した上でこれはやるこれはやらないっていう指揮ができるんであればそれはやればいいと思うんですけど、それやる どっちもやらないって関係なさそうな話をしているっていうのは、まあ、一言で言うと非常に残念不毛だなっていうことで、まあ、私も思ってることがないわけではないのでいろいろ文字にした文章で言うんですけど、政治家がやらないのに、なんか周りばっかりヒートアップすると、はい、なんかこれもアメリカ大統領選挙じゃないですけ ど、
なんか
周りで銃撃ってる人の一位みたいになっちゃうのもこれも本意ではないんでね、いやそんな他にすごいメインの仕事がありますんでそれだったらっていうふうに思っていると、はい、いうことの中で、まあ、非常に腑に落ちない状況が現在国会の中で続いているなっていう印象が大きいですね。
で、まあ、本来であればこれ国会開いてて予算委員会で全閣僚が出てくるともっとこうマクロな視点での話っていうのも出てくるべきだと思っていて、一つその9月に安倍総理当時の安倍総理大臣が最後の最後に安全保障に関しての内閣総理大臣談話を出したじゃないですか。でその中にじゃあこの国をどう守るんだとイージス・アショアを一旦撤回した後でというところでミサイル防衛はもちろんそうだけれども、まあ、ある意味の削減地攻撃能力のようなものも含めて検討すべきだという提言をしてこれ年末までに結論出すっていう話まで出てますよね。
そうなんですね。
これ本来国会でやるべきなんじゃないかと思うんですよ、ね、
実は最初は選挙の前に、
はい、
安倍首相前首相は退陣するっていうふうなことを匂わせておりましたんで、
うん
4選なくして、
はい、
その前に自分で安全保障政策の対抗、まあ、国家安全保障政策のね大きな枠組みをもう一回決めていっちゃうのかっていうのはちょっとそれはそれで一つの大きなイシューだったわけですね、
はい、
一回第二次安倍政権ができた時に作り直しているようなところをもう一回自分の代で作り直すという話、
はい、
ところが今度急に退陣されましたんで、菅総理が、まあ、官房長官だった経験を生かしてそれを引き継ぐっていうんだったらまあ ていうことですけど、それなりに大変になってるはずなんで、総理大臣は変わりましたんでね、しっかりやっていただかないと困るところが、はい、でその中でね、はい、科学的な知見も絶対必要なんだって言ってくれれば、それはそうだろうっていうことになりますから、大きく議論が展開していくところ、いや実は帝国大の比率が高いんだって、それは、ちょっと違うんじゃないかっていうところで残念な状況が、今おっしゃったような大きな政策の本当の政策論の部分でも、残念と言わざるを得ないような影響が及んできているなって印象ありますね。
これ削減地攻撃に関してもいろいろね、かつての答弁とかでも、その座して死を待つべきものではないというような鳩山一郎総理答弁があったりとかしているわけですよね。で、能力的にじゃあできるのかとか、あるいは憲法9条との兼ね合いはみたいなことを言う人もいるじゃないですか、はい、でもこれないとどうですか、守れないんじゃないですか、この日本という国を。
一言で言うとそうですよ。ただ例えば持てない能力を持つって宣言しても例えば技術的に不可能であれば持てないわけですから、人類がその能力を持っているのかっていうその検討と、日本持てるのかっていう検討ですね、あるいは日本は持てるんだけれども自国で生産できるのかという問題、そのことを踏まえた上で持つべきでない論も起こってくるわけなんですけれども、その自国で生産できるのかっていったときに、科学技術の基礎研究のところも踏まえた議論っていうのがないと、本来できない、わけなんですね。で、実は学術会議の話っていうのは、表層的にはすごくよくわからない空中戦が繰り広げられてますが、軍事目的につながるような研究一切やっちゃいけないっていうところで、実は基礎研究部分でもワンステップツーステップスリーステップでつながっていく研究が山のようにあるっていうか、ほとんどの研究みんなそうなんですね、基礎研究だから基礎研究なわけであって、それどこまで禁止するつもりなのかとか、どこまで自粛しなきゃいけないっていうのかっていうのは、安全保障政策に大きく関わる問題というふうに政治家が思うべきですね。思ってなかったら怠慢です、政治家の。で、それをやっぱり学術会議を踏まえてしっかり検討していただく、そのためには学者の意見も聞きたいんだ、その時に学術会議のね、いる会員の知見も聞きたいんだって言ったら、おお、いいチャンネルがあったなってことですけど、反対ばっかりしてて、で全然相談に乗ってくれないどころか、やめろやめろしか言ってくれない、困ったなって総理大臣が言ってたら、ちょっと俺のアドバイス役になってくれっていうふうに学術会議に頼むっていうのは全く正当なことだと思うんですね、私はね。で、それをまあどうしていくのかっていうことの中で、今回の議論も位置づけていっていただけると、大きな政策論につながっていくということだと思います。
衆院予算委員会、今日もこの後行われます。
ポッドキャスト、 YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。